イガーの誠実ラジオ2畳半の小部屋から。
こんばんは、岩井川の井川修司です。
奥さん、あなたの岩井ジョニオです。
メリークリスマスでした
ね。終わりましたね。
26日の月曜もただの平日です。
まあちょっとこれ収録なんで、
そうなんです、様子が分かりません。さあ今年の最後の放送になりますけども、
はい、ね、
12月、
はい、
だから今年はちょっと華やいだクリスマスになったんじゃないでしょうか、うん、
そうですね、皆さんもちょっと楽しかったんじゃないでしょうかね、うん、
プレゼント買ったり、うんうん、ホテル予約したりレストラン予約したり、
うん、
なんか日常のというかね、
そうなん
だ、通常の年末に近づいてきたのかな、
うん、
っていう感じかな。
いや大変だなこれ。
東京の人はさ、
うん、
クリスマスデートとかっていうとさ、
うん、
やっぱ表参道とか、うん、イルミネーションがあったり、
うん、
なんか、お台場とか、
うん、
ディズニーランドとか、
うん、
なんていうの、スペシャルなデートプランがパッと浮かぶじゃない。
浮かびますね。
ジョニーさん千葉でいらっしゃったでしょ、
はい、
まあ、ディズニーランドはあったかどうか知らんけど、
はい、
千葉の生かしたデートは東京に出んの？
やっぱり浦安とかに行ってディズニーランドに行って、うん、その後浦安のホテルに泊まるっていうのが、まあ、皆さんを、うん、一番彼女たちが喜ぶって言われてましたね。
浦安、
うん、
浦安は結構都会なんだ。
浦安はまあ都会って、そこのまあおしゃれなほらシティホテルみたいなのがあるんですよ。
おー、なるほど。
有名なホテルが、まあ、ヒルトンとか、ああいうことですよね。
あっちか、なるほどね、うん、高級ホテルが、
そうそうそう、そこに泊まるっていうのでやってましたけど、私は何言ってんだと。
お、男たるもの、
そんなの、
うん、
お前ら自分に自信がないのかと。
己の身一つで十分じゃないのか、
うん、そうそうそう、
ああいうこと言う
し、変えるっていうことはね、
はんは
ん、なんか普段やましいことがあるのか
だいぶうがった考え方
や。いや私もうあの時がやっぱ一番大人でしたから、
あ、
まあ、子供だんだんだんだん本になっていってるんですけど、あの時とかもそういう、
女性はなんかこうスペシャルを求めますからな。
そう、
とにかく日常と違う非日常を体験させてよっていう願望がすごい強いじゃない、
うん、でもそういうやつが続かねえんだよ。
やつっつっちゃったけどもね、
うん、私なんか何にもやらないから続いて
る。だからなんか非日常を求めるくせに、
うん、
なんか一緒にいて落ち着く存在が好きとか言うでしょ、
うんうんうん、
あ、意味が分かれ
へんね。あ、まあね、
まあ、相入れないもんがありますわ男とはね。
そうそうそう
そう、うん、たらこの記念日こそ2人でゆっくり家で過ごそうやとか。
そうね、だから若かったらまだちょっと許してあげようと思うのよ。
そうね、イベントが好きだったりするからね。
でも 4,50 になってワインのワインってなとかさ。
でも世のおじさま方はさ若いお兄ちゃんに勝てるとこなんて経験と経済力しかないわけよ。
まあまあそうね。
だから俺さ、プリティーウーマン、
うん、
諸悪説を唱えてんのよ、
うんうんうん、確かに、
ね、あの映画すごい好きな人多いけど、
まあね、シンデレラストーリー
か、ね、そうよく考えたらそうかっていう感じに思う、
うん
ね、あの話。
いやだから金も自分の才能の一つだけどね、
能力のね、まあ、オスとしての能力の一つという、
かっこいいとかっていうのと同じだから、
それをどういかに使うかっていうのね、うん、生きた使い方をっていうのがありますけど、
あのよくね行くゴルフ場でね、
ええ、
あのいつも一人で毎日、うん、あのゴルフに来る人がいるのよ、
うん、
でポルシェに乗って、
うん、成功者よ。
それで朝ゴルフやって、うん、ハーフやって、うん、昼で帰るの、
うん、あ、そういう楽しみ方もある。
そう、それで昼に帰って、うん、奥さんと一緒に食事するんだって、
う
ん、
おうおうおう、
それがすげえかっこいいなと思って。
なんかいいね、
いい
余裕があるというか、う
ん、そうで自分は自分でその時間あって奥さんも自由な時間過ごしてさ、
うん、
お昼食べて、うん、でまた今度働きに行くんじゃないの、
う
ん、仕事しに行って、
すげえ、なんか素敵な、
そう、
過去に何があったか知らんけども、
うん、
でまあ、いい時間の過ごし方やね。
なんか岩井浩一さんとかもそんな感じする
んだ。あ、なんかするね、
うん
うん、
だから一緒に一緒にじゃなくていいんだよね。
そうかもね、
ある程度なったらもうだって奥さんとかも自分のほらもうこういうのが好きだとか嫌いとか分かるじゃん。
あ、はんはんはん、
無理やりさなんか一緒にやってもさ、
はんはん、付き合わせてとかね。
あ、そうそうそう、
付き合わせるとどうしてもサービスという気持ちが生まれるじゃない、
うんうん、
ご主人が買い物に付き合って、
うん、
いやもう今日は嫁サービスですとか、
うん、
逆もそうやんか。
そうそうそうそうそうね、
サービスゼロで折れる時間をね少し作れば
いい、ね、うん、なんか恩着せがましくなるからな。
そうなんだよね、
それが良くないんだよ。
難しいわな、まあ、年末、まあ、イベントごとがねちょっとあるということで、うん、少しこう、 ふんどしを締める部分もあるんじゃないでしょうか。
そうですね、
なんかね、女性に対して、はい、男性に対して。さあ今年最後の放送始めてまいりましょう。岩井川の誠実ラジオ
二畳半の小部屋から。
都内某所のとある2畳半ほどのスタジオから週の始まり、月曜頑張った皆さんに今一度火曜日から踏ん張っていただくために、岩井が誠実にお送りするとってもナイスな番組です。
岩井がの誠実ラジオ2畳半の小部屋から。
さあ年内最後はこのコーナーやってみましょう。先駆け異名番長ということで、
はい、
異名なんてなくてもいいような有名人の方に岩井が勝手に異名を授けてみよう、うん、そして秘密裏にそれを行っていこうというコーナーでございます、はい、うん、まあ、今まで数々つけてきましたけども、今年最後のこの方に異名をつけてみたいなと思っております。この方、柳沢慎吾さん。
あら、柳沢慎吾さんですか。
いいでしょう、好きでしょ。
いや、好きなんですよ。
俺も大好き。
やっぱり難しいですよね。なんか役者、
そう、
役者だけどもなんかお笑いみたいな人で、
ちょっと唯一無二な感じで。
ああ、そうね。
で、高田純次さんも役者、うん、芸人さん、お笑い、うん、とか。でも高田さんと柳沢慎吾さん比べるとやっぱ全然違かったり。
違うね。
なんか不思議な、柳沢慎吾という職業をやられてる感じが、
う
ん、
そうだね、
うん、まあどっちも俳優さん出身なんだけども。
そうか、確かにな。
そうで、やっぱあの高校野球のとかさ、
うんうん、
あのうーっつって、うん、あのタバコのビニールで、
う
ん、
あ
ーで、ね、無線のやつ、
警察24時ね、
あんなの大発明やん、芸人からしたら。
まあ好きなんだよね、だからものすごい好きで、でもう落語だもんね。
そうで、完コピをただするんじゃなくて、マイムであの高校野球の旗をこう、ね、表現したり、反り込みしてる応援団の、
いや本当
あれも発明やんか。
あの人が落語やってたら新作落語のなんかすごい人
体感になってたからね、うん、
本当。
でもさ、俺らの世代は俳優さんの柳沢さんもしっかり見てるやん、
不
揃いで、うん、めっちゃ良かったやん、
うん、そうね。
なんか時藤さんとかさ、うん、中井貴一さんとかに憧れてんねんけど、うん、自分はなんかモテないし、うん、うまくいかないし、
うん、
ほんであのちょっとふくよかなね女性、うん、おとなしめの女性とカップルになるんやけども、うん、その子のことは恥ずかしく思うんだよね、
うん、そうそう、一緒にいてね。
そうで、いずれ結婚もされるんだけど、いいね、その葛藤みたいなのがすげえ良くて、
うん、あの本当のなんか人間の嫌な部分がすごい出てるんだ ね。やっぱ山田太一ってすごいよね。
すごい、なんか胸締め付けられんのよ、
うん、
で、時藤さんもすごいかっこよくて、手塚さとみさんとすごい美人な、うん、恋仲になるんだけども、うまくいかなくって、それぞれになんかこう影を抱えてみたいな、
ああいう部分ってなんか少なからずあるもんね。
そう、
人には
で、誰かに感情移入できるようなドラマがあって、あ、柳沢慎吾さんの役良かったんだよな。だからああいう演技派でもある、で、喋りあんだけおもろい、
うん、
あの
いろんな特徴あるからな。
和歌山飛び三郎さんにしばかれそうになった話とかさ、
あ、ね、
だって関根さん、小堺さんが天才やっつって、うん、大好きやぐらいの人やから、
不思議な人だよね。でもなんかあんまり最近役者としてあんま見、
そうなんだよ、ね、
見ないっていうね。
ちょっとバラエティー色強くなりすぎたのかしら。
そうなのかな。
うまいで、あの人芝居。
だけどどちらかというとバラエティーの方でよく見るよね、
うん、でもいろいろさ、ご機嫌ようとかでお話しされている時にさ、山田太一さんの演出とか、
うん、
あの時の不揃いの時の演出の方がもうほんま3歩歩いて右向いて、うんうん、2歩歩いて右手でこれを持って、これを持った瞬間にこのセリフみたいな演出やったんで。
はあ、すごい。
それがまあ大変で。
ああ、そうなんだ、
うん、もうカメラ位置とかが全部決まってて、
うん、
役者はもう俺が決めたルートを歩いて、うん、このタイミングでこのセリフを言えみたいな。
いや、だからあのメンバーすごいんだね。
すごい、全員名優になってるよ。
そうじゃないとできなかったんだね、あの、うん、そんぐらい力がないと。
そうね、で若かったしね当時皆さんね。で、俺前の事務所でね、三浦友和さんがいらっしゃって、
うん、
三浦さんの現場にちょっと行く用事が、
うん、
出ないよ、出演しないよ、
うん、
で三浦さんがセットの中でこう和気あいあいと談笑されてるところに俺も一緒におらしてもらって、うん、その時に柳沢慎吾さんいらっしゃって、うんうん、フルで高校野球やってくれたからね。
わあすげえ、
ドラマの待ち時間よ。
いやすごい、
立ち上がって我々を喜ばすために、う
ん、へえ、サービス精神旺盛なんだね。
面白かった、うん。さあそんな柳沢慎吾さんに異名を授けたらどうなりますかと。
いやなんだろうな、何が
一番パッて浮かぶのは、でもやっぱ
高校野球の
とサイレンの、あのパトカー、
うん、そうかサイレンか、そっか、
だサイレンはつくんじゃない。とリンゴは不揃いのサイレン、
不揃いのサイレンいいね。
いやほんまにかっこいいね、
不揃いのサイレンたち。
あそうだね、うん、高校野球のサイレンとパトカーのサイレン、
まあ、サイレンがあるからね両方とも。
おこれめっちゃいいよ。
おいいね、もう
で我々もちょっとこうリスペクトの気持ちがあるから、
おそうね、
ちょっとこうふざけてないというか、うん、いじってない感じ。不揃いのサイレンたち、ね、柳沢慎吾、あかっこいい、
かっこいい、あいいんじゃない。もう光一さんとか中井貴一さんとかはちょっと入らないもんね、ここには。そうサイレンといえば柳沢慎吾さんだから。メンバーは他にもね、市原真理子さんとかいろいろ、こう手塚さとみさんとかいるけども、
めちゃくちゃ綺麗やったよね、
うん、だけどそれを考えると
高橋ひとみさん、
高橋ひとみさん、ああそうなんだよ。
小林薫さん、うんうん、めっちゃ良かったでしょ、
うん、
中井貴一さんのお兄さん、さん、
ね、
お兄さんと
嫁、あの寡黙なね、
そう、
あの病気がちなの奥さんが、
そう体悪いのよ。あであのお母さんがちょっと意地悪なんやけど、
そうそうそう、シュート目がね、
そう、
言うなよそういうこと、
そうね、
とか言ってね。
あれ今放送してさ、今の年で見たらどう思うんやろね、うん、あのドラマ。
いや今ね、今ああいうドラマないね。
ないよね。 あんのか知らんけど、俺
人間模様の細かいね。
そう、
北の国からもそうだけど、
名作よ。
あだたわいもないっていうことなんだけど、すごい重要にこう悲しく描くんだよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、
うん、生活の中のものをね
描くさ、
うん、描かないさ、
描くさ、
そうじゃさ、
僕だって描くさ、
どうやさ、
どっこいさ、どっこいさじゃない、どっこいさ、
これやったらこれ、ね、うっちゃんなんちゃんのね、ネタ、ネタでやってましたけどね、
名作ですよあれも、山田大地ショートコントみたいなやつ。
いやもうでもいいんじゃないですか
これ、ね、不揃いのサイレンたち、うん、柳沢慎吾、これ柳沢慎吾さんに伝わっても、うん、
いいですね、
って言ってくれるかもしれない、
うん、いいんじゃないですか、
うる
さい
な、うん、ね、柳沢慎吾不揃いのサイレンたち、
あ素晴らしい、
決まりました。誰やっぱり中井貴一さん、
俺やっぱ貴一さんとね、あのこんなこと言っちゃなんですけど、不揃いのリンゴたち見てる時の中井貴一さんって、まあ、主役ですけど、そんなにかっこいいと思わなかったんですよ。
ちょいダサ親だったのよね、
うん、ほんで光一さんもまだまだなんつうのかな、なんか男っていう感じの、うん、だけど年になってきたら二人ともまあかっこいいのよ。
時藤さんもね、
時藤さんもそうそう、うん、あそうか、そうさ、時藤さん、時藤さんか、うん、で光一さんと貴一さん仲いいから、
そう
やけど、やっぱああいう大人になりたいね。
でも今多分調べたあの頃20代とかでしょ、大学生役とかから、
あそうそうだね、あそうだね、
すごいない存在感、
いやすごい、あれであんな演技上手くんだもんね、
前で前で、
いやすごい、だからやっぱりなんかあの昔の人ってこう味わいがあって、だから
なんかね、
あのこんなこと言っちゃいけないけど、今みたいにみんなイケメンじゃないんだけど、
そうなんだよ、
その役に合ってるというかね。
あれなんでしょう、やっぱ番宣で俳優さんがバラエティ出だしたぐらいから、うんうん、なんか重厚感なくなってたのかな、そう見せなかったじゃない、ね、あの頃の俳優さんって、うんうん、
だからもその初め脚本から、
うん、
この人間をこう選んでいくじゃない、でも今はさ、いきなり主役をもう、まあ、
そうなんだ、
なんかそう決めちゃってて、もうこの人でやろう、どんな脚本にするかとかさ、
そうなんだよな、企画ありきというか、そのタレントありきで企画組んだりとか、
ね、
あとは漫画原作とか、
あそうそうそうそう、
多くなっちゃったよね、ああいうこう骨太なというか、
そうね、
家族と見てるときどんな顔したらええねんみたいな、そうそうそう、ドラマがさ減ってきて、まあでもちょっと厳しくなってんのかな、
まあまあね、
クレームとか ああいうの茶の間に流すなみたいな、ダメよ、ほんとどんどん面白くなくなるよ、
いや
エンターテインメント
が、楽しかったですね、やっぱり山田太一さんの
すごい才能やった ね今考えたら、あれ再放送せえへんから、どっかでやってんのかな配信、 もう一回見たいな。
もっとやっぱりもうなんかじっくり見なくなったんだろうね、テレビを。
そうか、あとやっぱりリビングにみんな家族集まってみたいなこともないもんね、
う
ん、
もうほとんど今 1.5 倍で見るっていうからね。
そうなのよ、どう思います、あれ倍速再生。
いやそうね、それも俺見たことないけど、そうやって
俺ね、でもこう、うん、連続ドラマとかは、うん、海外ドラマとか、うん、こう投資で見たいなっていう時は倍速再生しちゃうな。
あ、そう、うん、私まあ AV だけですね。
わあ、倍速で見ても問題なし。さあ皆さんからのお便りもお待ちしております。メールアドレスは岩井川@1260.jp までお寄せください。懐かしの昭和グッズとか古いのこんなん家にありましたみたいなお写真とかもね、いただければ嬉しいと思います、うん、さあ今年も2020年、1年お世話になりました。毎週月曜日深夜聞いてくれたりポッドキャストで聞いてくれたりありがとうございます。さあということで2020年最後の放送でございましたけども、ジョニオさん、2022年のまとめの一句なんて頂戴してもよろしいでしょうか。
はい、
それではお願いいたします。2022年まとめの一句です、どうぞ。
今年もなんとかできました。
それが一番ですわな。
はい、
うん、皆さんもご自愛ください。また来年お会いしましょう。お相手は岩井川の井川修司と
岩井ジョニオでした。
良いお年を。
ママチェック。